アルゼンチンで外出禁止令を破った日本人男性が逮捕されました。ねえ、まさかこんな時がこの4月に来るということを誰が予想したでしょうか。これですね。ですね。アメリカのフロリダ州では、牧師がこの外出禁止令の中に礼拝を続けて逮捕されたということです。ですね。ヨーロッパ、そしてアメリカではこのロックダウン、首都封鎖がなされています。日本でも少しずつこの首都封鎖が厳しくなるのかもしれません。これを見るとですね、私はこのダニエル書一章の一節を思い出します。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルはエルサレムに来てこれを攻め囲んだ。攻め囲んだというのはこの時代はですね、今このダニエル一章は2600年前のお話ですけれども、兵糧攻めをされました。これがですね、首都封鎖、都市封鎖、ロックダウンということができます。どうやってこれがですね、このダニエル一章のことがこの私たちの時代に起こり得るのかと思ったんですけれども、今起こっているのではないでしょうか。第一コリント10章の11節です。これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告としてであって、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。他に対する警告、それは世の終わり、私たちに対してこのダニエル一章もですね与えられています。このようなことがもう一度起こりますよと、私たちはそれを今、目の前で見ている状態です。ある人にはですね、これ取れますかね、取れませんね、ちょっと待ってください。これをちょっとじゃあパワーポイントにするんですね。あるですね、教授はこのコロナウイルスが収束までに2年ほどかかるだろうと言っています。2年かかったらですね、その間にたくさんの人が命を失って人口が減少する、世界人口が減少していく、特に首都の人口がですね減少するかもしれません。自然環境は今この工場が閉じることによって改善するかもしれません。しかしその改善はこの自然環境だけで、他のところでは、経済、もう失業者がどんどん出てきています。ですね、会社を畳んでいるところがどんどん出てきています。経済はどんどん悪くなってきています。政治は、ね、あまりなすべきことができず、信用を失っています。精神では、そうですね、精神状態、今コロナうつというのが出てきています。コロナうつが激増中だというですね、インターネットのニュースがあります。そして、次ですね。これですね。はい。私たちの食事はどうでしょうかというのですね、この世界的食糧危機の恐れがあると、WTO が警告しているというのがあります。食料品の入手可能性への懸念から輸出制限のうねりが落ちて、 国際市場での、食料品不足が起きかねないと述べています、ね、輸出制限を受けて、そして困るところ、一番困るところは日本ではないでしょうか。日本はですね、車とか産業はあります、それを輸出してますけれども、ご飯はたくさんの食事はですね、食料は外国の輸入に頼っています。ここで私たちがこのルカ21章ですね、皆さんもこれをですね、忘れられない2020年になっていると思います、ルカ21章から1章8節からお読みいたします。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時が近づいたとか言うが、ついて行ってはならない。これは宗教の力ですね。この宗教の力はキリスト教です。自分は神だと公言し、罪が許すことができると公言するキリスト教団体が、この世界を一つにしようとしています。そして次、9節の力です。9節、10節ですね。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。これは国の力ですね。はじめは宗教、そして国の力。宗教は、この自分は神だ。罪が許すことができると公言する団体によって一つにされようとしています。ね。惑わされないように気をつけなさいということは、そして大勢が現れるということは、大勢の、ね、この偽キリストが現れて、大勢の人がもう惑わされているという状態です。しかし、国は仲違いをしています。そしてその後11節、そして大きな地震、これまで再ね、大きな地震がたびたび来ています。年々地震が増えています。方々に飢饉や、疫病ですね。この今疫病がこのコロナウイルスで一つ言うことができますね。起こり、恐ろしい現象や著しい兆しが天に現れる。まあ、これはあるということもですね、インターネットを見るとですね、今いろんな怪奇現象が、これは何なのかと、ね、説明できないようなことがあるということもできますが、またこれはこの聖書で照らし合わせると、まだそれらは起こっていないということもできます。しかし、これらのことが全て起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害しとあります。これらのことが全て起こる前にというのは、この、その前のところの恐ろしい現象、著しい、兆しですね。これが起こる前に、人々、この人々というのは、この、これまでの登場人物でですね、2種類しかいません。8節の宗教の力、9節、10節の国の力です。彼らがこの11節の、天変地異のような自然災害などによって一つに、12節でなります。一つになった時、国と宗教が一つになった時、迫害が起こるというのが、この、ルカの、イエス様の予言です。まもなくそれが、それを迎えようとしているのではないでしょうか。ですね。まもなく国と宗教が一つになろうと という予言、ですね、ここのニュースではこのように書かれています。ゴードン・ブラウンというのはイギリスの元ですね、前の首相ですね。グローバル・ガバメント・トゥ・タコ・コロナウイルス、コロナウイルスです。このイギリスの元首相がコロナウイルスを撃退するためにグローバル・ガバメント、世界国家を設立しようという試みがなされているというニュースです。これですね、パワーポイントで、エレン・G・ホワイトの言葉、教育からですが、同時にまた無政府主義が一切の立法を、神の立法だけでなく人間の法律までも廃しようとしているですね。国が一つになろうと、そのような時は同時にこのようなものが、このようなことになりますというものです。富と権力の集中、多数のものを犠牲にして少数のものだけで富を握ろうとする巨大な団結、自分たちの利益と権利を守ろうとする仮想階級の団結、不安と暴動と流血の精神、フランス革命を引き起こしたのと同じ教えの世界的な広がり、これは歴史は繰り返すですね。こうしたすべてのことがフランスを揺り動かしたのと同様の乱争に全世界を巻き込むのに役立っている。今日の青少年たちはこうした勢力に直面しなければならないのである。このような動乱の最中に立つためには彼らは今その遺品性の基礎を置かなければならない。今こそ私たちは神様の品性、愛の品性、聖書の基準に基礎を置かなければならない時です。それを子供たちに教えなければいけない時です。そしてその後、ですね、ルカ21章の21節にこう書かれています。先ほどの、国と宗教が一つになったら迫害が起こると、その後イエス様はその時ユダヤにいる人々は山へ逃げよう、市中にいる者はそこから出ていくがよい、またいかなる、田舎にいる者は市内に入ってはいけないと言われています。もうこれがすでに、今が時だと、そしてまたもうそれが遅すぎるかもしれないとも言われていますが、アドベンチストホーム147ページに経済的な安全に役立つ、っていうところでですね、主は神のために家族を都会から自分自身の食料を作ることのできる田舎に連れて行くように繰り返し指示された。それは将来売り買いが極めて困難な問題となるからである。今私たちは与えられた指示に留意し始めるべきである。都会を離れて蚊帳の立て込んでいない、敵の干渉を受けない田園地方に行きなさい、ね、この問題についてはですね、田園生活を読まれたいと書かれています。私たちが、間もなくこの時代、今がこの時代などではないでしょうかというものです。先ほどのところに戻ります。このダニエル1章の1節ですね、2500年前にも神の民は 攻め囲まれました。この、今でいうロックダウンを経験したんです。入ることも出ることもできません。このどこでもですね、町の食料というのは町の外から町の中に入ってきます。町が封鎖されたら食料が中に入ってこれません。食料の売り買いができなくなるということです。世の終わりもそれが起きるという予言がこのダニエル一章の一節からもう学ばなければいけない教訓として表されています。そしてそれが先ほどのですね、ルカ21章につながるところです。コロナウイルスの真実が何なのか、それは私たちには分かりません。どうやって発生したのかですね、真実は私たちには確かめることができないかもしれません。人為的な生物兵器なのか、はたまた偶然できたのか分かりません。今はコロナウイルスで持ちきりです。私たちもこの影響を受けることによって、インターネット礼拝を、またですね、家庭での礼拝を余儀なくされています。そんな中、私たちクリスチャンはコロナウイルスで頭をいっぱいにしてよいでしょうか。聖書は何と言っているでしょうか。ですね、今日は少しこの詩篇77の11から13、特にこの詩篇77の13をですね、私たちの心に今一度留めたいと思います。神の御業、それを考えてみましょう。詩篇77の11です。私は主の御業を思い起こす。私は古からのあなたの慈しみ、技を思い出す。私はあなたのすべての御業を思い、あなたの力ある御業を深く思う。ここで、この主の御業、屈式技、あなたのすべての御業、力ある御業と、御業が何回も書かれている。神の御業、それは神の救いの計画であり、それは聖書で表されています。神様は、この主の御業を思い出しなさいと。言われているんですけれども、なぜここでですね、この思い出しなさいと言われているかというと、それをですね、この神の民がその主の御業を深く思っていないからということができるのではないでしょうか。ですね、主の御業以外に思いを馳せようとするこのサタンの思惑に入っていることはないでしょうか。そうですね、主の御業、それはここに書かれています。77の13、神よ、あなたの道は聖である、またはこの近代訳聖書でですね、聖書であると書かれています。我々の神のように大いなる神は誰か、大いなる神こそ私たち この罪を清めることのできる神、そしてそれが天の聖書で今なされていることです。ルカ21章の34節、ここね、先ほどの続きになるんですけれども、あなた方が豊穣や泥酔や世の煩いのために心が鈍っているうちに思いがけない時、その日が罠のようにあなた方を捕らえることがないようによく注意しないと。今私たちがこの神の民として真理が与えられているものとしてですね、コロナウイルスによってもうコロナウイルスが怖くて、もうコロナウイルスのニュースばっかり見て、もうコロナウイルスでも頭がいっぱいになって いたらですね、罠のように私たちは、ですね、それにはまってしまうと、イエス様が、ですね、捉えてきたということができると思います。しかし今はスポーツも、ですね、自粛させられています。そこで今できることは、とにかくこのテレビ画面、スマホ画面、あらゆる画面を通して、私たちをこのコロナウイルスに、またはここに書かれている放縦の世界へと導いているのではないでしょうか。疫病の話題で持ちきりにすることです。そんな中で私たちが今の状況を乗り越えられるのは、主の御業に思い起こし、主の御業に耐えることです。主の御業とは何でしょうか。これライブスクリーンですね。このヘブル書8章の一節にはっきりと書かれています。これはすべてのクリスチャンが悟らなければいけないところです。以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちの民におられ、天にあって大能者の右、御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである、ね、キリストが私たちのために天の至聖所で大祭司として私たちのために仕えている、これが主の御業。この主の御業を私たちは覚えること、それが先ほどの詩編の77編言葉です。私たちもこの主の御業にですね、思いを馳せ、そしてこの主の御業というのは、天で私たちが裁きを受けている、私たちが罪の罰を受けているということです。これをですね、あまり状況を思い浮かべることができないですね。一体それはどういうものなのかと。しかしそれがダニエル書7章を通して見ることができます。私たちもこの信仰を働かせて、神様の裁きのこの法廷に出廷することができるんです。ダニエル7章の9節、私が見ていると、もろもろの御座が設けられて、日の老いたる者が座しておられた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じりもない羊の毛のようであった。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。出廷します。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕える者は戦前、彼の前にはべる者は満々、審判を行う者はその席につき、数々の巻物が開かれた。そのために私たちはどうやってこの法廷にですね、信仰を持って出ていくことができるか、それが聖霊の働きによってです。ヨハネによる福音書16章の8節にこのように書かれています。それというのは、これは聖霊ですね。聖霊が来たら、私たちが聖霊を求めて祈ることを常に今言われているところですけれども、その聖霊が与えられたら、罪と義と裁きとについて世の人の罪を開くであろうと書かれています。大丈夫ですかね。私たちは今もしかしたら、この目がですね、閉ざされたような状態かもしれません。 しかし聖霊が与えられたら、罪と義と裁きとについて私たちの目が開かれると、そして他の人の目を開くことができると、そのために聖霊を求めてこの神の裁きに参加しましょう。私たちが最も今必要としていること、それは神の裁きに立つことです。コロナウイルスのニュースを見ることよりもですね、大切なことです。そして神の裁きに前に立って、そして何が必要なのかですね。感化に服従するならば、良心は呼び覚まされ、罪人は聖なる掟のいかに深く、また聖なる掟より、これこそ天地を治めておいでになる神の政治の基礎であることを知るようになる。なるのであります。奥底を照らされ、また暗きに隠れた事柄を照らし出されて、心も魂も自分は罪あるものであるという思いでいっぱいになります。そして正しくまた人の心を探りたもうエホバの神の前に罪と汚れのまま立つことを恐れます。裁判の前で立つんです。こうして神の愛、清潔の美、純潔の喜びを認め、自分も清められて神との交わりに立ち返りたいと切望するようになるのであります。ですね。私たちは、この良心が呼び覚まされることが必要だと。ということです。神様の約束がありますね。歌にもなっています、歴代詩で 7-14 節です。 If my people という、ね、祈りになっています。祈りの歌になっています。私の名をもって唱えられる私の民が、もしへり下り、祈って私の顔を求め、その悪い道を離れるならば、神の約束はいつも条件付きです。悪い道を離れるならば、私は天から聞いて、その罪を許し、その地を癒す。その家族を癒します。その魂を癒してくださいます。神の栄光のただ一筋でも、あるいはキリストの純潔のただ一ひらめきでも、人の心に照り込むとき、心の汚れの一つ一つが痛ましいまでにはっきりと見せられ、人の性質の欠点、欠陥が余すところなく示されるのであります。それは汚れた欲望、不誠実、汚れた唇などをはっきりと見せるのです。ここでも言っています。私たちが見なきゃいけないのは、このコロナウイルス、そして世の中の大変なこと、もう大切ですけれども、それよりももっと必要なのは、私たちの状態です。罪人の目には、神の律法を無視した不誠実な行いがはっきりと見せられ、人の心を探る神の御霊に打たれ苦しめられます。そしてキリストの純潔無垢のご、イエス様を見ることによって、私たちは立ち返る心が与えられます。これによってですね、ただ私たちが許されるのだけでは不十分ですよね。先ほどのところに戻りますけれども、ヘブル8章の1節、以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちの民におられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、 人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである。ここにキリストが大祭司としていると書かれています。大祭司として仕えているということは、大祭司だけしか仕えることができない今、特に私たちの時代は至聖所で仕えておられるということです。至聖所で仕えているということ、それは、至聖所で私たちのために食材の日、そして罪の清めをしてくださっているということです。食材の日はキリストに告白された聖所に移されてきた人類のすべての罪を清めるときです。キリストが昇天されてから1844年まで天の聖所で取りなしがなされ、1844年以降至聖所で私たちの罪は今清めの時を迎えています。ダニエル7章の10節で見てみましょう。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕える者は戦前、彼の前にはべる者は万々、審判を行う者はその席につき、数々の書物が開かれた。私たちはこの審判に今立って清められている者たちです。これを日々瞑想し、コロナウイルスよりも何よりも私たちが神の前に今立っていることを思って、すべてのことをなす時に来ています。黙食20章の12節、また死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に御座の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じ、その書物に応じ書かれていることに従って裁かれた。私たちはこの命の書に従って裁かれている民です。命の書に書かれているものは、名を書かれているものは救われると書かれています。黙示録3章の5節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない。また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そう。イエス様の例え話に、ですね、最後に行きたいと思います。ぜひマタイによる福音書22章の2節からお開きください。マタイ22章の2節からです。これは今の私たちの時代を、例えてですね、書かれています。調査審判と言われる時です。マタイによる福音書22章の2節からですね、お読みします。天国は一人の王がその王子のために公園を催すようなものである。王はそのしもべたちを使わして、この公園に招かれていた人たちを呼ばせたが、その人たちは来ようとはしなかった。私たちも招かれて教会に来ています。教会でまたインターネットで礼拝しています。しかしこれを拒むこともできるんです。そこまでまたですね、4節です。そこでまた他のしもべたちを使わしていった。招かれた人たちに言いなさい、 食事の用意ができました。牛も肥えた、獣も振られて、すべての用意ができました。さあ公園に置いてください。再臨ですね。しかし彼らは知らぬ顔をして、一人は自分の畑に、一人は自分の商売に出ていき、また他の人々はこのしもべたちを捕まえて侮辱を加えた上殺してしまった。そこで王は立腹し、軍隊を送ってそれらの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。それからしもべたちに言った。公園の用意はできているが、招かれていたのはふさわしくない人々であった。私たちがこのふさわしくないものにならないようになりたいですね。だから町の大通りに出て行って、出会った人々は誰でも公園に連れて行きなさい。そこでしもべたちは道に出て行って、出会う人は悪人でも善人でも皆集めてきたので、公園の席は客でいっぱいになった。これはもう最後の時のことを言っています。王は客を迎えようとして入ってきたが、そこに礼服を着せていない一人の人を見て、彼に言った。友よ、どうしてあなたは礼服を着せないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はそばの者たちに言った。この者の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。審判の時に命の書から名を消される人、それがここに書かれている招かれていたのに招きを拒む人たちです。私たちはそのような人にならないようになりたいものです。そのような人になるのではなくて、このしもべたちのようになってですね、出会う人では誰でもこの神の公園の先に招く人たち、そのような人たちになって、多くの人と、公園に預かりたいものです。そして最後、その後ですね、14節見ると、招かれる者は多いが選ばれる者は少ないと書かれています。招かれる者、私たちみんな招かれています。しかし選ばれるためには私たちがそれを掴まなければいけません。私たちがそれを、受け入れなければ私たちはそれをそこに入ることができません。それは私たちが神の裁きに立つことによってこの公園に入ることができます。何よりもそれを大事にいたしましょう。ルカ13章の27節です。彼はあなた方がどこから来た人なのか私は知らない、悪事は働く者どもよみんな行ってしまえですね。もしも私たちが今、神の民としてこの神様の招きを拒んでしまったら、私たちはもう失われたものになっています。私たちには選びが与えられています。招かれた人たちとしてですね、この招かれた人たちなんですけれども、この招きを拒んで、来なかった人ではなくて、このしもべのように道に出て行って出会う人、悪人でも善人でもみんな集めて公園の席でいっぱいにするしもべになることです。そして何よりも私たちがそのために神の裁きの前に今立って私たちの罪を清めてもらうこと、これを私たちの最優先事項にすることです。コロナウイルスのニュースよりも何よりもですね。そうでなければ私たちは あなたを知らないと言われてしまいます。最後にちょっと時間も迫ってきちゃったんですけれども、ちょっと最後にですね、初代文集からお読みしたいと思います。各時代の大総統もありますが、初代文集も私たちのこの世の終わりのことを、如実に表しています。ですね、これですね、 初代文集、これはですね、454ページからお読みします。それから私はイエスが祭司の服を脱いで王の衣を身に捨てられるのを見た。これは間もなくイエス様が大祭司の取りなしを終えられて再臨するために王様として来られるというものです。イエスの頭上にはいくつもの冠が重なり合っていた。イエスは天使の万軍に取り囲まれて天を出発された、ですね、出発された。苦難は地の住民に降り注いでいた。ある者は神の不当を鳴らし、ある者は神を呪っていた。また中には神の民に飛びついて、神の刑罰から逃れられるのをどうしたらよいか教えてほしいと頼む人たちがもあった。しかし、生徒たちは彼らのためにどうすることもできなかった。この時はもう、黙示録22章の11節、恩恵期間が終了した時なので、聖なる者は聖なることを行うままにせよ、悪を行う者は悪を行うままにせよというですね、恩恵期間終了した時なので、もう、神の言葉を伝えることができません。神様に導くことができない時になっています。伝えることができるのは、今しか、ありません。これは初代文集の445ページのところですね。これね、45というのは間違いです。罪人のために最後の涙が流され、最後の苦悩の祈りが捧げられ、最後の重荷が負わされ、最後の警告が与えられていたのであった。彼らを招く恵みの優しい声はもう聞かれなかった。生徒たちと全天が彼らの救いに関心を示していたときに、彼らは自分自身に関心を持たなかった。生と使徒が彼らの前に置かれていたのであった。多くの者は生を望みながら、それを手に入れるために努力しなかった。彼らは生を選ばなかったので、もはや不義を清める贖いの血もなければ、今しばらく罪人を許したまえと叫んで訴えてくださる憐れみ深い救い主もおられない。ことはすでになったという恐ろしい言葉を聞いたときに、全天はイエスと一つになったのである。救いの計画は成し遂げられたが、しかし選ばれて救いに預かった者は少なかった。恵みの優しい声が消えると悪人たちは恐怖に取りつかれた。遅すぎた、遅すぎたという言葉を彼らは恐ろしい気持ちではっきり聞いた。天使の声を聞きます。これが最後ですね。神の御言葉を尊んでいなかった人々が海から海へ、北から東へとさすらいながら神の御言葉を求めてあちらこちらへと急いでいた、ね、救いを求めて、います。天使は言った。を見つけることができない。地には飢饉がある。それは食物に飢え水に乾く飢饉ではなく、神の御言葉を聞くことのできない飢饉である。彼らは神からただ一言のお褒めの言葉をいただくことさえできない。できるなら何者も惜しまないだろう。しかし彼らは飢え渇き続けなければならない。天の宝へ進めよりも、パワーポイントですね。進めよりも、あ、こっちですね。進めよりも、この世の富やこの世の快楽を大事にしていた。彼らはイエスを拒み、彼の生徒たちをあざけった。汚れた者はいつまでも汚れたままなのだと。もう一つありましたね。長くなってしまいました。 最後に読んで終わりましょう。これが最後です。災害の結果に苦しんで、ですね。あ、すいません。災害の結果に苦しんで、悪人たちの多くは怒りに燃えた。それは恐ろしい、苦悶の光景だった。親は子供たちを激しく非難し、子供たちは親を、兄弟は姉妹を、姉妹は兄弟を非難していた。あなたが私に真理を信じさせまいとしたのだ。そうしなければ、そうでなければ、こんな恐ろしい目に遭わずに済んだものをと言って、大声で泣きわめくのが四方から聞こえた。人々は激しい苦しみを持って牧師たちに向かい、あなたは私たちに警告してくれなかった。あなたは全世界の人が悔い改めて救われる時が来ると言ったではないか。あなたは平和だ平和だと叫んで、恐怖心の起きるたびにそれを沈めてしまって、こんなことになるとは言わなかったではないか。私たちに警告する人があると、あれは狂信者で私たちを滅ぼす悪い人たちだとあなたは言ったではないか。と言って、私たち、彼らを苦しめた。責めた。しかし私たちは牧師たちも、神の怒りも、をも免れないのを見た。彼らの苦しみは人々の苦しみよりも10倍も激しかったと。初代文集455です。伝えることができるのは今だけです。どうやって伝えることができるかは私たちにもわかりません。私にもわかりませんし、それは一人一人、伝えるべきこと、それにはチャンスが巡ってきます。その時は神様が与えられるはずです。それをですね、待ち望み、それを祈って、待って、ですね、神様の言葉を、神様の救いを伝えることができますように、人それぞれ、その時に応じて、ですね、この神の言葉を与えられることが、この新しい習慣もできますように。それによって、最後にですね、なんで伝えてくれなかったんだということがないように、この新しい習慣、悔いのない一週間にいたしましょう。アモスですね、3の7に、誠に主なる神はそのしもべである預言者に、その隠れたことを示さないでは何事もなされないと言われています。聖書にすべて記されています。そしてもっと、聖書でわからないことをエレン・ジー・ホワイトを通して、このですね、霊感の書物を通して与えられています。私たちがこれを読まなければ、私たちは盲目で、この暗闇の中を生きてしまうようなものです。聖書、そして証の踏みによって、さらに、光を輝かすことができる新しい一週間となりますように。そして、100日の祈りですね。ぜひ、この一番最後、100日の祈りのところでですね、参加者はここから登録というところを登録してくださって、メーリングリストに入ってくださってですね、一日一日、この祈りのリストが与えられます。それを祈ることによって、神の民として私たちが一つにしてくださいますように。それが、この、今週のメッセージです。今週一週間、コロナウイルスから、そしてサタンの誘惑から、縄目から、惑わしから守られたことを感謝しつつ、なお一層、今、私たちがこの聖書の予言で、警告を与えられたことが、その通りになっていることをですね、間近に見て、さらにこれがまだまだ続くことが予想される中、聖書に立ち返る民と今こそなれますように、この100日の祈りを通して、そして日々の聖書を通して神様の目の前に立たせてくださること、この神のですね、恩恵期間の時に、皇帝に出廷して罪の清めを受けることができますように、新しい週間それぞれ、持ち場につきましょう。
このメディアは オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。